ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしていますセトラボ。
この番組は新庄学院大学国際情報学部の後藤ゼミの学生が瀬戸の魅力や情報を私たち学生の視点で皆様にお伝えいたします。
今回のメンバーは MC は私、岩瀬マリアと杉野真優、ミキサーディレクターは加藤愛理でお送りします。松本さんにも参加していただいて進めていきます。よろしくお願いします、
はい、
よろしくお願いします。
あれ
今日杉野さんは
初めてなんですよ、はい、
MC が初めてで、
あ、そうでしたっけ、
はい、なんかこのメンバーでやるのは2回目なんですけど、はい、あの今やってる加藤愛理ちゃんと私が交代という形で、はい、
そうだ、
そうなんですよ、
そう、あ、シャッフルしてる、
はい、
なんかみんなと普通に合ってる感でやってしまっていた。そうなんですね、はい、じゃあ今日はドキドキも交えながら、
そうですね、
フレッシュな声をお願いします。
元気にいきたいと思います、
はい、楽しみにしてます。
はい、
お願いします。
はい、さて私たちは今回陶芸とガラスの技術を混ぜ合わせた新しいものを作り出すというガラススタジオデルタス2さんに行ってきました。
ほう。
アトリエは尾張瀬戸駅から車で10分くらいの瀬戸市の釜町にありました。どうですか、陶芸とガラスの融合って想像できますか。
融合なんだ。
はい、そうなんだ。
陶芸オンリー、ガラスオンリーじゃなくて、
一緒になってるんです。
ちなみに私たちは想像できなくて、
私もちょっとこんなに瀬戸にいるのに。
ガラス工芸というと吹きガラスを想像しやすいと思います。
あ、そうですね、
はい、
一般的にやそれがパッと浮かぶかな、
ね、イメージはありますよね、はいはい、でもこちらでは底の部分だけがガラスになっているカップやお皿など陶器とガラスが一体化したものを作っているんです。
へえ。
下からライトなどで明かりを照らすとガラスの部分が光を反射してお皿に盛られている食べ物がとても幻想的に見えるんです。
へー、
はい、
こちらガラススタジオデルタス2の名和翔さんは陶芸とガラスをどうにかして一緒にできないかと考え、うん、20年ほど前に特許を取得されたそうです、
うん、
普段は陶器ではなく建築をしていらっしゃって壁にガラスをはめ込んだり洗面台にガラスを使用したデザインを提供しています。ショールームを見せていただいたんですけれども、はい、光をたくさん反射していてとても綺麗でした。
そうか、だから建築の目線があったりするの で、
そうなんです、ね、
いろいろな考えが、はい、ミックスされるからそういう発想が出てくるってことですかね、
はい
はい、面白いですね。
そこで私たちが作らせてもらったのは、2枚の小さな角皿と4つの箸置きです。
はい、
大きなガラスの板を必要なサイズに切るのはとても難しくて、うん、感覚をつかむのに時間がかかりました。
え、切るときはもう、もう硬い状態を切る。
そうなんですよ、はい、普通のペンのような形の器具で切っていくんですけども、はい、名和さんはガラスを切るのを誰かに教えてもらったことはなく、うん、ガラス屋さんにガラスを買いに行くときに見て自分で覚えたとおっしゃっていました。
すごいですね。
私たちは 1.5 ミリほどの厚さのガラスを使って切ったのですけど、ね、名和さんはもっと厚さのあるガラスも同じ器具で切ってしまうんです。
それは難しいなんていうふうに、お二人は
すごく 1.5 ミリでも、はい、1.5 センチでもすごい力がいるんですよ。
でもあんまり力入れすぎても割れそうな感じが。
いや、もう割れないですよ。
なかなか割れないんですよ、逆に。
あ、そう、はい、
そうなんです
よ。だからそこがきっと難しくって、
はい、
で名和さんはさらに熱いのもやりこなしちゃ う, っていう。
びっくりしちゃいました。
すごいですね、はい、やっぱりプロの方はすごいんですね。
で、角皿の作り方の工程を説明します。
はいはい、
まず大きめの正方形のガラスの板を2枚用意して、うん、はい、その間に小さいガラスの板を並べて好きな形に並べて、その小さい板の方に色をつけます、
うん、
それで挟んで陶器を焼く用の釜に入れてガラスを焼きます。
おう。
で、箸置きも同じように3つの長細い小さめの板、箸置きぐらいの板をその正方形、ちっちゃい1センチぐらいの正方形の板を両端に並べて、
うん、
3つの3枚の板で挟んで焼きます。
そういうことか。だから、もう普通に硬い普通のガラス板を 層にしていくわけですね、
はい、そうです層にしていくんです
ね、
はい、
そうですね
そうなんです
でそれを火の中で、
はい、
すごい温度で
焼きます。
焼くっていうことでとろけてその層がジュワッと一緒になっていくっていう。
そうなんです。で私たちは出来上がりが全く想像できなかったんですけど、うん、今日持ってきました。じゃーん、
こちらです。
かわいい
ありがとうございます。
よかったです、かわいいって言っていただけて。
いいですか、触っても。
はい、どうぞどうぞ。
あ、なるほど、本当に純粋に層になってる。
そうなんです。
でもあの層にした分その1センチ角のものが両端に置いてあるからあのへこんだ感じとか立体感が出て、
はい、
そこがまた透き通っている感じも増していいですね。
はい、で難しかったのがこの色をつける。
どうやってつけるんだろう。
なんか普通の絵の具とは違うみたいで、なんか絵の具の中に小さいガラスみたいなのが入ってるみたいで、はい、なんで焼いても大丈夫みたいな、
はい、触るとザラザラする絵の具なんですよ。
そうなの、はい、だからきっとそのザラザラした部分も溶けるっていうことですよね、きっと。
そうですね、はい、多分。だから最初に塗ったのとはちょっと違った色になったり、あんま色がだから焼き上がってみないと色がはっきり出るのか出ないのかも
分からなくて、
分からない状態だった
ので、どうなるか分からないみたいな。
そう
なんですよ。
これも挟んでいる。
そうです、
はい、そうです、
ね、ちょうどあの本当に小皿を作られたのを持ってきてくれましたけれど、はい、でも層にした感じが全然こっちの方はない、はい、だから凹凸がある風にも作れるし、で本当に真っ平らな風にも作れる、
はい、
はい、そうですね。多分私たちが切る技術がまだなんかちょっと下手だったので
そうなんですよ。
あの上の皿と下の皿が、あの大きさが違うと多分層っぽく端っこがなってしまうんじゃないかなって思うんですけど、うん、多分綺麗に同じ形の正方形同士が組み合わさると多分こういった綺麗な形に
じゃあ今手元にあるのは名和さんの技術も結構入ってる
ちょっと手伝って
もらって私はちょっと手伝っていただきましたね
いやでも可愛いです。
そうなんです、このハートの形にな
ってね、ハートになってる、はい、あの四角いお皿なんですけど模様でね、
はい、
ハートになっているので、私はちょっとこんな作り方でガラスは初めて、
はい、
新鮮でした。
そうなんですよ、新しいものを作りたいっていう名和さんの思いで、うん、
すごいな、独創的ですね。
はい、
はい、
名和さんはどんな感じの方ですか。
すごく喋りやすいというか、なんだろう、話していっていろんなお話をしてくださるんですよ、
ええ、
一つの質問をするといろんな答えが返ってきて
そうなの、
はい、
なんかこちらのラジオ局にも何回か出演したことがある
って。そうそう、ここでいつもあの、あ、名和さんいらしたんだなっていうのは、
はい、あ、はい、
いつもいろんなところの情報で私もここで知ることができるんですけど
そう、はい、
なんか多分お話しするのが好きな方みたいで、私たちも気さくに話すことができました、
ね、うん、あ、そうですか、
はい、そうなんですよ。でお話を聞いていて、うん、とても意外だったのですが、
ええ、
瀬戸は冬季のコンクールがあまりないそうで、
うん、
あっても瀬戸市内の人たちだけで盛り上がってしまうものになってしまうそうです。
あ、言われたらそうかもしれない、
はい、そこで名和さんは、うん、アートセットゼロという NPO 法人を通じて、
はい、
瀬戸の陶芸家さんを美術館や他の展示会に紹介をするという活動をしています、
うん、
そして瀬戸から全国へ世界へと瀬戸物の素晴らしさを広げようとしてなさっています。
わー、すごい方ですね。
はい、はい、これからの目標は瀬戸で生まれた子どもたちが瀬戸に生まれてよかったと思えるように瀬戸物の良さを広げていくことだそうです、うん、そして今までの瀬戸物だけではなく新しい瀬戸物をもっともっと全国にそして世界に広げていきたいとおっしゃっていました。
なるほど、まあ、今日はあのガラスを作って生瀬のところで作ったよってことを持ってきてくださいましたけど、はい、もうガラスも陶器も生瀬すごく愛してらっしゃるので、
はいはい、熱い思いが伝わりました。
瀬戸愛もすごく伝わりました、
はい
ありがとうございます、
はい、皆さんもぜひ名和さんの陶器とガラスが融合した素敵な作品に触れてみてください。
ただいま瀬戸ラジオ、毎月第1第3金曜日のこの時間は瀬戸ラボをお送りしました。
今回のメンバーは MC は私、岩瀬マリアと杉野真由、ミキサーディレクターは加藤愛理でお送りしました。そして松本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。